もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は18日に閉会した3月定例会の概要や各常任委員会で話し合われた内容についてお届けします。お話をお伺いするのは産業建設常任委員会の加藤勝義委員長と総務文教常任委員会の青山豊委員長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて3月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどのような内容だったでしょうか。青山委員長、概要を教えてください。
はい、3月定例会は2月24日から3月18日までの23日間の会期で行われ、初日には高橋市長から施政方針、伊藤教育長から教育行政方針に関する説明が行われました。また人権擁護委員候補者についての諮問案件10件を原案の通り答申することとし、農業委員会の委員についての同意案件24件も同意しました。さらに民間譲渡した温泉施設である笑顔の丘優先荘大森健康温泉の敷地を新たに2年間無償貸し付けするための議案や、十文字文化センター設置条例を廃止するための条例改正議案のほか、令和3年度当初予算案などが提案されました。
3月定例会は新年度予算についての審議が中心になると思いますが、どのような事業費が盛り込まれているんでしょうか。
はい、当初予算には大型公共施設整備事業、これは市民会館と横手体育館の建て替え整備です、横手駅東口新公益施設整備準備事業、いわゆる東口の再開発です。それと西部最上整備事業、園芸作物規模拡大強化事業などにかかる予算が計上されていました。また2月25日には除雪費を8億円追加する補正予算案が、3月9日には大雪被害を受けた樹園地や農業生産施設の復旧支援にかかる追加の補助金のほか、新型コロナウイルスワクチン接種にかかる経費などを盛り込んだ補正予算案が追加提案されました。除雪費については令和元年度は約8億円でしたが、令和2年度は総額約26億円に上りますので、いかに今シーズン雪が多かったのかわかるかと思います。
市民の皆さんにとって身近で関心の高い事業が多いですね。さて加藤委員長、会派代表質問と一般質問には何名の議員が登壇されましたか。
はい、3月4日に行われました会派代表質問には3会派の代表が、そして3月5日8日9日の3日間行われた一般質問には10名が登壇しまして、現在市が抱えている諸問題についてさまざまな角度から質問が出されました。特に大型公共施設整備事業、いわゆる横手体育館と横手市民会館の建て替えについては6名の議員が、公共温泉施設については5名の議員が質問しましたが、これはいかに協議が不足し議会内での理解が深まっていないのかを物語っているのではないかなというふうに思います。
今回の定例会で特に議論になった案件はありますか。
はい、今お話ししました大型公共施設整備事業について、総務文教分科会では集中的に審議が行われたようです。また産業建設分科会では新型コロナウイルス感染症緊急経済対策費について活発な議論が交わされました。さらに厚生分科会では新型コロナウイルスワクチン接種や市立横手病院の事業会計予算などについて質疑が相次いだようです。
大型公共施設の整備に関しては市民の皆さんの関心も高いと思いますが、青山委員長、内容についてもう少し詳しくお願いします。
はい、担当課によりますと、現時点で横手体育館は赤坂総合公園に、市民会館は上里地区を想定しているとのことでした。施設の規模感としては体育館のメインアリーナはバスケットボールコートを3面確保できる広さで、 客席は2階の固定席が1500から2000席程度、可動席を含むと3500から5000席程度を想定しているようです。また市民会館は大ホールの観客席を1000から1500席程度で想定しているとのことで、建設費は合併特例債対象の事業費分として90億円、年間維持管理費は体育館で1億円、市民会館で7000万円を見込んでいるとの説明がありました。
建設候補地や施設の規模感については分かりましたが、具体的にどのような質疑意見が出ましたか？
はい、総務文教分科会で論点になったのは4つです。スケジュール、財政、建設場所、建て方です。まずスケジュールについては、令和3年度中に基本計画をまとめ、令和4年度は基本設計へということでしたが、合併特例債ありきのスケジュールだ、広く市民の意見を聞いて合意形成を図るには無理があるといった疑問が相次ぎました。財政については、厳しくなるような規模の整備は考えていないという答弁でしたが、合併特例債残高の範囲を超えるのではないか、建設費が膨らむ可能性が大きいといった心配の声が上がりました。建設場所については、消防本部がありながら交通渋滞が発生する時間の多い上里地区について、危機管理上問題があるのではないかといった質疑がありましたが、これで決定ではないとの答弁がありました。最後に建て方ですけども、議会ではアリーナ構想の際に複合化という考え方で進めるべきという提言を出しています。今回は、機能を合体する複合化の可能性を調査する予算は含んでいないとの説明でしたが、質疑の中で分散しての建設はまだ決定ではないという意向が示されています。
いろいろな課題があるようですね。採決の結果はどうだったんでしょうか？
はい、質疑の終了後に委員間討議を行いました。でここでは、調査費の予算をつけたからといって全て賛成しますというスタンスではない、調査費はあくまで調査費なのでそれを削って検討もできないというのはおかしい、地域の身近な施設の修繕が後回しで大型公共施設を整備するという順番が逆だ、市民検討委員会の意見も十分尊重すべきだし、市役所の本庁舎の問題も一緒に検討していくべき、横手駅東口再開発と体育館、市民会館を同時にやるのは論外といった意見が出されました。反対、賛成、それぞれの討論がありましたが、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決定しました。
委員の皆さんの間でも様々な意見が出されたんですね。次に、産業建設分科会で議論になった新型コロナウイルス感染症緊急経済対策費について加藤委員長、詳しく教えてください。
はい、今回補正予算で財源振替が計上されている第3期の経営持続化支援事業は、新型コロナ緊急経済対策として2月臨時会で市の一般財源から2億8000万円を補正計上したものであります。しかし今回この事業に国からの交付金充当がありまして、財源を振替するための案件でありました。しかし2月からこの事業を申請手続きが行われておりましたけれども、その執行内容に問題があるのではないかということで議論がありました。この事業は新型コロナの影響で困っている事業者の方々に対して一件20万円を支援するものであります。担当課の説明では、1400件の申請を見込んでいたものの30件程度の申請にとどまっているとのことでした。これは、昨年事業主に国や県などから支援補助金が手当をされましたが、その交付金も事業収入としてカウントされるために、令和元年と令和2年を比べて 30% 以上減少していることという要件がネックとなりまして、多くの事業者が支援を受けられないことが原因のようです。申請期限は3月26日までとなっており、このままでは 多額の不用額が発生することが見込まれることから大きな議論になりました。
分科会の中ではどんな質疑や意見が出たんでしょうか。
分科会の中ではなぜ国や県などからの給付金を含めて前年比 30% 減少という高いハードルを設定したのか、助ける気がないのではないかという苦情が多く届いている。単純な売上の比較で対象者を判断すればよかったのではないか、あるいは今からでも国や県などからの給付金と収入に含めるという部分を撤廃できないかといった質疑が相次ぎました。
こうした質疑に対する答弁、どのようなものだったんですか。
担当課からは、関係機関と協議し全国の同様の事業を参考にして決定した、制度設計を切り替えるのは難しいが別の支援を今後の事業として検討していきたいとの答弁がありました。
質疑終了後に印鑑討議を行ったそうですが、採決の結果はどうでしたか。
分科会の採決の前に菅原忠議員より賛成の立場で、コロナ禍の厳しい経済状況の中市内事業者を何とかしたい、事業継続の思いをないさせてはならないという思いに我々も賛同したものである、しかしながら現実的にはその効果が薄いという判断に至った、どうか前後策を講じて横手市の思いが事業者に理解してもらえるような施策を取ることをお願いするとの討論がありました。起立採決の結果、出席者起立全員により原案の通り可決すべきものと決定しました。
最終日の本会議ではこの件について付帯決議案が提出されたようですが、
付帯決議とはですね、委員会や本会議で議案を議決する際にその案件につけられる意見や要望のことでありまして、私を含む産業建設常任委員8名で提出しました。内容としては今回の事業で支援の手が届かなかった事業者に対しても実情に沿った支援をするために新年度において早急に新たな支援事業を創設すること、そして国や県などからの支給補助金等を含んだ所得申告ベースでの減収算定を改め単純な売上ベースでの比較とするなど実情に即した基準に基づき支援を行うことの2点であり、真に市内事業者に寄り添った支援となるよう今後において適切な対応を求めるものでした。採決の結果、全会一致で可決となりましたので、市当局には早急な対応をお願いしたいと思います。
ぜひ苦しんでいる事業者の皆さんにとってプラスになるような支援をお願いしたいです。さて青山委員長、最終日の本会議では市長への問責決議案も提出されたようですね。
はい、そうなんです。高橋大市長への問責決議案は塩田進議員ほか2名の議員から提出されました。これは公共温泉6施設の民間譲渡から3施設の返還・休業に至るまでの一連の政策に関し市政の最高責任者としての市長の責任を問うものでした。この公共温泉の民間譲渡の取り組みは市長の強いリーダーシップにより実施されましたが、その実現には多額の市税が投入されたほか多くの山積の従業員の雇用が失われたことも事実であり大きな不安を市民に与えました。採決の結果賛成多数で可決となりましたので、市長には猛省していただき結果責任を果たしていただきたいと思います。
大変重みのある決議だと感じました。さて加藤委員長、本会議での全体的な採決の結果について教えてください。
最終日の本会議では各委員長から委員会審査結果の報告を受けた後、議案などの採決が行われました。令和3年度当初予算案に対して奥山豊和議員から反対討論があり、採決では賛否が分かれましたが結果として 市長提案の議案はすべて可決されました。また陳情一件は不採択となりました。
白熱した議論が行われた3月定例会ですが、市長から提案された議案はすべて可決されたということですね。最後にお二人からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。加藤議員からお願いします。
はい、やっと厳しかった冬からもうすぐ桜の時期となります。しかし混沌の豪雪で被害を受けた農家の方々の営農への影響は今後も続いてまいります。またさらに新型コロナが市民生活に与える影響もですね、まだまだこれから続いてきます。当事者目線あるいは市民目線に立ってしっかり支援を継続していかなければと改めて感じているところです。
青山議員お願いします。
はい、市政の課題は山積しているんですけども、中でも新型コロナ対策、大雪被害からの復旧、大型公共施設の整備、そして公共温泉問題は4点セットというべき大きいものだと思っています。新年度に入ってもこの課題に、議会として真摯に向き合っていきたいというふうに思います。
もっと教えて横手市議会、今回は18日に閉会した3月定例会について、全体の概要や各常任委員会で話し合われた内容について、産業建設常任委員会の加藤勝義委員長と総務文教常任委員会の青山豊委員長からお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は4月12日です。令和2年度横手市議会トピックスと題して、新型コロナウイルス感染症への対応をテーマに振り返ります。また4月15日発行予定の議会だより第66号についてもお知らせしますので、ぜひお聞きください。